I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今年ももう12月終わりますね。
ですね。
はい。
ちょっとまたこのお話しとかないかんのですけど、はい、コロナがですね、
はい、
まあ、微増だったんですけど、まあ、昨日、それと12月の9日になりますかね。
はい。
緊急医療警報と、まあ、宮崎県はですね。
はい。
まあ、独自の警報が出てまして、やっぱり増えたということでですね。
そうですね。
そのようなことになりましたですね。だから、今、施設を中心にクラスターが出てるんですね。はい。で、まあ、もちろん一般の方の中にも、陽性者が出てるんですけど、まあそういうふうな高齢者とか施設を中心にですね、ちょっと広がってきてますんで、うん、まあ予防接種を、ね、まだ打てない方は、まあ急ぎやっていただきたいということと、基本的な感染対策はまあもちろんですね。で、まあ僕も日々現場で見てるんですけど、
はい、
なんというか毒性というかね、かかっても確かに重症化する人はもういない、ほとんどいないと思います。とね、感染力も前回の7波の時と比べてですね、
はい、
ちょっと低いような印象なんですよ。これまだ学問的にはまだ証明されてないことですけど、僕は現場で見た感じはね、7波の時はもう次々にこうね、家族全員やられてるような感じでしたけど、
はい、
8波はね、そこまではないような感じがするんですが、これはまあ僕の現場の印象なんで、
はい、
科学的なことではありませんけど、まあ、広がっていく力も毒性もまあ、弱まっているようには見えますけど、
うん、
まあ、かからないに越したことないですからね。やっぱりね。
はい。
ですから、基本的な感染対策はですね、十分取られて、いただきたいと思います。
はい。
Come, they told me, param pam pam pam. A newborn king to see.Param pam pam pam. Our finest gifts we bring. Param pam pam pam. To lay before the king. Param pam pam pam. Ram pam pam pam.Ram pam pam pam. So to honor him, param pam pam pam. When we come.
さ、それではですね、今回のテーマが北欧特集。
北欧ですね。
はい。まあ時期的にもクリスマスソングとね、合わせながら、はい、お送りしたいと思います。
はい。北欧はですね、
はい、
まあ僕も憧れの国ですけどね、日本人であればね、やっぱりこう、行ってみたいと。
ね、
思いますよね、北欧ってね。
ただイメージが寒そうっていうのがあって、育太郎先生寒さ強いですもんね。
僕はもう寒い、もう、北欧に開業したいと思ってる、
はい、そうなんですね。
まあ、北欧でいくつか国がありますよね、
はい、
まあ、ノルウェーだとか、
うん、
フィンランド、スウェーデン、
はい、
まあ、デンマークも含めるんですかね、
はい、
とか、まあ、隣のこう海を隔てるとアイスランド、
そうです、
まあ、これが北欧5カ国と、まあ、一般的には EU、
はい、
北ヨーロッパですね。で、今日僕はロイヤルコペンハーゲンの、ね、はい、バッグを、
バッグを、ね、可愛らしいバ
ッグを持ってきましたけど、はい、まあ、要するに寒い地方ですよね。まあ、寒いということは日本でいうと東北地方とかね、
はい、
北海道とかも寒いじゃないですか。で、まあ、いろいろね、まあ、僕はヨーロッパ昔ね、いたことが、住んでたことがあるんですけど、はい、やっぱ北欧の人ってね、寡黙、
あんま喋らない。そこはなんとなくイメージありますね。ね、はい、
まあ、日本でもほら東北の人とかね、
はい、
あんまりほら喋らないですか、僕としててね、
うん、
寡黙な
あります、ね、
イメージあるでしょ。
寒さに耐え忍ぶ。育太郎先生はそのドイツに以前何年かで行かれてたことがあって、さらに北ですもんね。
そうなんです、
はい、
でね、ドイツ人はね、自分たちのルーツが北欧にあるということでね、
はい、
北欧が憧れの国なんですよ。神話ってあるじゃないですか、北欧神話ね、はい、北欧にね、すごく憧れがあるみたいで、要するに北欧の民族の子孫が我々ドイツ人だというふうに思ってるみたいです、
ね、そうなんですね。
だから、まあ、我々も北欧には憧れるけど、ドイツ人にはもう羨望の国なんですよね、うん、自分たちのルーツだというふうに、まあ、思ってるみたいですね、
はい、
うん、はい、で今日はですね、まあ、北欧5カ国のうちのちょっとフィンランドにね、
はい、
まあ、焦点を当てて、まあ、読み解きたいというか、
はい、
ご紹介したいと。
された世界幸福度ランキングというのがありまして、
はは、
ここのランキングで第1位がフィンランドなんです。
あ、ですか、うん、そうね、
で続いてデンマーク、アイスランドとね、北欧がベスト3
独占してます ね、
ね、
これはですね、はい、ま、僕が直接聞いた話じゃないんですけど、はい、ドイツにいた人から聞いた話なんですけどね、北欧ってやっぱり幸福度が高いじゃないですか、はい、それってね、やっぱそのいろんなバランスがいいみたいなんですよ。まあ、例えば経済で突出したわけじゃないですよね、まあ、他のことも突出したものが何かあるわけじゃなくて、非常にそのバランスがいいということが、その幸福度がいいということに、うん、まあ、高いということにつながってるみたいですね。
まさにそういった意見が出てますね。
あ、 まあ、ニコニコみんな微笑んでるかと思うじゃないですか。
そうですね、幸福度が高いと、ね。幸福度ってやっぱり、こう、ニコニコ顔の、はい。
そうなんですよ。はい。そこがね、ちょっとギャップが。
そうですね、先ほどの話からすると。そうそう。寡黙なんだけど、精神的には満たされてる。
満たされてる。そうそう。だから、とっつきにくいし、話しかけてもね、そっけないと。
うん。
で、なんていうかな、まあ、シャイというかね、はい、面と向かって話すのがあんまり得意じゃないみたいなんですね。
はい。
だから、九州人みたいにね、はい、デコ付き合わせて、ね、あのねって、はい、俺がこうでこうやけんとかいうことはなくて、うん、それあんまりこう、なんていうかな、まあ、隣同士に座って顔を見ずに話すとかいうのがね、
ああ、なるほど。
まあそういうのがね、ほら、はい、サウナ文化につながるらしいんですけど、大体ね、サウナっていうフィンランド語なんですよ。
そうなんですね。
そうそう。
はい、
だから、まあね、我々は普段ね、サウナサウナって言うけど、
はい、サウナといえば、二郎先生もね、
やっぱりね、
大好きですよね、はい、
スパ好きの僕はね、やっぱり外せませんけど、はい、これがまあ、フィンランドの、まあ、文化を、まあ、我々が、まあ、楽しんでるということですね、はい。で、なんていうかな、我慢しながら、ほら、我々は入るでしょ、
はい、サウナに、ね。暑い中。
暑いの我慢する。
限界まで、はい。
そうそうそう。そんな感じじゃないですか。そこがね、フィンランド式のサウナは、本当はそうじゃないと。まあ、比較的低温らしいんですね。
はい。
で、そこにこう、みんなでこう入って、横並びに並ぶと。
はい。
で、横向きのところ、顔が見えないでしょ。はい。だからそこで話すらしい。
ああ。同じ方角というか、方向を向いて。
そうそうそう。だから、
まあ、目は合わない。
感染対策か知らんけど。
そうですね。
今で言えばね。
はい。
だから、ほら、向かい合ってね、喋ったりするのはあんまり、まあ、得意じゃないと。
はい。
だからそこにこう、並んで座って、まあ、世間話をするという、まあ、コミュニティセンターみたいな。で、日本でするみたいなのは我慢大会とは違う。
はい。
もっと比較的低温だから、ゆっくりそこに入るんですね。何時間もそこで過ごして、
はい、
まあ、話をしたりとか、時間潰したりとか、いう風なのが、まあ、フィンランド式のサウナと、うん、フィンランド式というか、まあ、それが本式ですよね。
はい。まあ、発祥とね、言われてますね。
そうそうそう。で、それがいろんなね、世界に広まって、まあ、日本にも広まってるけど、日本では高温ですよね。
はい、
も
う入った
し、
ね、はい、
ものすごい暑いし、うん、どっちかというと我慢大会ですね。
そうです、そうです。
だからね、時計なんかほら置いてあって、
はい、
こう、くるくるくるくる回ってるじゃないですか、秒針がね。まあ、あと1分とかね。あと、もうあと1分頑張ろう、みたいな。うん、
あと、隣に座った人とこう競い合ったりとか、
ありますよね。
心理戦ありますよね。
やっぱちょっとこうね、対抗心燃やしたりするんですね。よし、出たかと。あと1分我慢しちゃおうとか、うん、で。そうじゃなくても、時計すらないところがほとんどらしいですね。
うん、あ、そうなんですね、うん。
だから、競い合って入るんじゃなくて、まあ、そこでゆっくり時間を過ごすと。
うん、
水をかけてね、ちゃんと。はい、蒸気をこう。
ああ、ありますよね。ね、
まあ、日本でもそういうのとかあるじゃないですか。
それは、タオルで、熱波師ですかね。
そうそうそうそう。
熱風を送る人とかもいます
ね。ありますね。ただほら、日本でやるとね、はい、みんながいるから、はい、なんていうかな、一人の、あれでね、まあ、身勝手で、蒸気出すってことは、まあ、ちょっとこう、失礼というかね。うん、はい、でもまあ、向こうではね、まあそういうのがその、まあ文化というか、蒸気を出すっていうのがいいらしいですね。ロウリュウっていうらしいですよ。
はい。
で、スチームをこう発生させるというね。はい、だからこう、蒸気の中に、まあ体をこう入れてね、うん、まあ汗をかくとか、こう湿気をこう取るとかいうことらしいですね。これね、フィンランドで、さすがサウナの発祥だけあってね、国中に200万以上のサウナがあるそうですね。
フィンランドの人口ってどれぐらいでしたっけ？
僕もね、ちょっと調べてみたんですよ。はい、フィンランドってね、日本とあんまり変わらん、ちょっと小さいぐらいの国土面積だそうです。うん、でも住んでる人はね、550万だった。
そんな数なんですね。
福岡県とあんまり変わらない。
あ、そうなんだ。少ない。
福岡県がね、510万ぐらいなんですよ。
はい。
そこをね、フィンランド一国で550万、は
い。に対してそのサウナの場所が。
220万。
すごいですね。ほぼほぼなんか、
ね、
自宅になんか取り付けられて
る。もうだから、あちこちにあるんでしょうね、はい、きっと。だから、まあ、我々からすれば、ちょっとね、不思議に思うけど、おそらくその、ね、まあ、町のコミュニティセンターじゃないけど、もうこれがないと、フィンランド人じゃないということなんでしょうね、多分ね。はい、だから日本人で言えば、いかに、ほら、 お風呂が必ずね、日本人の家にはあるじゃないですか。
はい。
それと同じことじゃないんですか。
なるほど。それで言うと、まあ、大分県の別府とか、なんか、自宅に温泉を引いてるところとかあるらしいですよね。
そうですね。そう。
まあ、それぐらいの感じ。
だから、もうそういうことでしょうね。風呂があるのと同じように、サウナがある、はい、ということでしょうね。
はい。
だから、人口、全人口の人がいっぺんに入っても、余るぐらいあるそうです。うんすごいですね、余るんだって。
超えるんですね。
超える。人口を超えるほど、はい、サウナがあるというね。だからもういかにね、それがその大切なものかというかね、それがないと、その、コミュニティが成り立たないというか、フィンランドが成り立たないんでしょ、きっとね。
そうですね、うん。で、気になるのが、フィンランドの気温ですね。
なあ。
これ、ちょっと調べると、年間の平均気温が、だいたい5度。
あ、平均が5度、
はい、年間ですよ。で、年間の平均最高気温でも8度までしか上がらないと。
なんか随分寒いですね。
寒いですね。
8度ですか。
だから、まあ、ね、やっぱサウナ、そうですね。
サウナがないとやっぱりね、うん、体が温まらんのでしょうね。
芯から温まりそうですもんね。
あ、そういえば、ね、昨日だったか、あ、おとといだったか、はい、夜帰るとき寒いなと思った日があったんですけど、はい、車にね、外気も出るじゃないですか。
すはい、
その時は8度でしたね。ということは、それがフィンランドでは最高気温
ですね。
延岡では随分8度は寒いけど。いや、フィンランドはね、まあ、おっしゃるように、その、まあ、国がね、ほら、北の方にあるからですね、はい、まあ、国道は縦長の国なんですけど、人が住んでるのはもう本当南部だけですね。特に首都が、フィンランド、まあ、首都というか、首都に限らず、都市は全部、ほぼ、南側というか、
はい、
南の海岸に面しているところに、全部あるみたいで、そこから北の方にはあんまり土地はあるけど、人は住んでないみたいですね。首都ヘルシンキでしたっけね。はい、これも一番南ですもんね。
そうですよね。うん、
だから、まあ、いかに寒いかというね。
いかに寒いかですよね。
住めないんでしょうね、北の方にはきっとね。はい、ここにフィンランドの地図があるんですけど、
はい、
まあ、いろんな、まあ、日本と同じように県が あるんですよね。
はい、
で、この県の分布もですね、この北はラップ県っていうんですかね、うん、ラッピ県。はい、これ、これ見てください、この3分の1北はですね。もう大きいですよ。
まあ、要するに、ね、それこそ、
ここあんまり人が住んでない、
はい、
でしょうね。下の方はほら、まあ、区分がね、たくさんあるけど、
はい、
上はもうドンドンドンとなってて、はい、北の方は大きな区分になってるけど、おそらくあんまり人が住めないからじゃないでしょうかね。
そうでしょうね。
うん、でね、まあ、この寒さに関連したことで言うと、やっぱりその、まあね、我々で言う不毛の地というかね、うん、まあ、植物とか、まあ、食べ物ですね、そういうのは育たない土地ですよね。うん、だから、まあ、やっぱりその開拓に非常に苦労したという歴史があってね、
はい、
まあ、男も女も、もうみんな同じようにやらんと、まあ、要するに、女性も労働力だったという歴史があってね、
うん、
男女平等がかなり進んでいるそうです。
はい、そうですね。
うん、
それが幸福度ランキングにもなんか関係がね、
あるみたいで。ああ、そうでしょうね。
うん、
アジアの国ってやっぱ男性優位社会がほとんどでしょ。
はい。
で、まあ、これはやっぱりその男が、まあ、狩りをするとかね、仕事をして、女は家庭を守るということが、まあ、ベースにあるんだと思うんですよね。
はい。
で、まあ、こういうほら、まあ、不毛の土地というかね、開拓に大変な苦労するところは、そんなこと言ってないわけですね。同じように働かんと開拓できないというような歴史が多分あるんでしょうね。
はい。
まあ、それで今もその、例えば、ドクターとかね、弁護士なんて、女性の方が多いらしい
です。あ、そうなんですね。はい。
で、まあ、政治家もね、3分の1以上は女性。
はい。
で、まあ、世界でも男女平等が最も進んだ国だというね、うん、ことらしいんですけど、なんとね、驚くことに、選挙ってほら、まあ、日本でもそうだけど、最初に選挙が始まった時は、男性だけしか選挙権がないと、ね。うん。ほとんどの国そうなんですよね。それは、まあ、今から見るとね、不思議なことやけど、まあ、当時はね、女性っていうのは、まあ、選挙に参加するという、まあ、感覚はまあ、ないですね、スタートした時
は。はい。
ところが、フィンランドは、最初に選挙が行われたその時から、すでに男女平等というかね、
最初から、
最初から同じ一票だというふうな歴史がある。はい、まあ、要するにもう、ね、男女の境があんまりないというね、そういうことらしいんですね。
はい。
で、まあ、それに関連してだろうと思いますけど、まあ、夫婦別姓も認められてるし、まあ、ジェンダー同士のパートナーも認められてるというね。はい、まあ、ちょっと我々の国とは随分ね、文化が違うという、ね。
そうですね。うん、
かなりこう、
進んでますよね。
進んでますね。
今まさに世界がそこに向かってね、頑張ろう、やろうって言ってる感じですもんね。
そうなんですよ。そういうのがもう随分昔に実現してるんですね。
いいですね、その辺。
うん、
で、現在の、ね、首相も女性の方なんですよね。
ああ、そうでしたね。
サンナ・マリンさん。
はいはい。やっぱりそのね、さっき言ったように3分の1以上の政治家が女性ですから、はい、まあ当然女性が首相になってもおかしくないというか、ね。うん、まあそういう風な背景があるわけです
ね。しかも36歳。
ああ、すごいですね。
若い方が。はいですね。トップに。
やっぱりね、まあ、いずれ日本もそうならざるを得ないと思いますけど、男女平等ってやっぱ大事っていうかね、まあ、前回か前々回かお話したけど、医学部もね、今、はい、同じ割合で女性もいますからですね。まあ、いずれ、日本もドクターが半数が女性ということに、まあ、なりますよね。
はい。
だから、まあ、フィンランド化していくわけですね。だから、こういう国はどうやってやってるのかなというのは、我々もね、こう見習うべきというか、知っておかないと、うん、まあ、いずれこうなるということですよね。
う
ん、
そうですね、うん。教育とか医療の無償提供がされている。ああ、そうです
ね。はいはい。これはもう北欧の国の特徴ですよね。うん、
はい。
僕ね、まあ、歴史が好きで、ね、何回もこの番組でお話してるけど、うん、明治維新がなった時にね、大久保利通をはじめとして、まあ、外遊して、まあ、どういう国を作ろうかということでね、まあ、ヨーロッパに外遊したりしてるんですけど、大久保利通が目指した国は、プロセインと、その当時のドイツですね。まあ、ドイツの皇帝がいて、まあ、強い国だ、新興国だったから、を目指すというふうに、まあ、教科書では習ったんですけど、ある学者の先生とね、飲み屋で一緒になって、ね、
はい、
聞いたことがあるんですけど、はい、そうじゃなくて、はい、やっぱり北欧を目指してたんだと。
おー、その時に、はい。
そうなんですかと、うん。いや、そうだよと。やっぱりその時から、やっぱりその福祉国家、
うん、
ね、北欧はすでにね、教育とか医療には、まあ、無償化を進んでたそうですね。だから本当はそういう国にしたいけど、それが目標で、その手前でまだ富国強兵というかね、まずその国はね、成り立たんとそこまでいかないということで、まあ、そういうところを最終的に目指してたんだよという話を聞いたことがあってね。まあ、それから、あ、北欧っていうのはね、まあ、そう、ね、そら、明治維新っていうのは、ついこの間まで江戸時代でしょ、日本はね。そんな時からね、そういうことをね、念頭に置いた国がすでにあったのかと思ってね、びっくりしてね。うん。だから、ね、ほら、昨日今日こうなったわけじゃないわけです。フィンランドとかノルウェーとかね、それで。もともとそういう。
長い子歴史の中で、だいぶ前に。
うん。だから、随分ね、
はい、
年季が入ってますよね。うん、昨日今日男女平等が実現したわけじゃなくて、
はい、
そもそも男女平等ですね。
ああ、そうですね。
だからそこからスタートしてるから、はい、やっぱりね、文化度が高いですよね。
はい、
だからそういうとこにも僕は憧れるんですね。うん、もう言われるように、その、福祉国家ですね。もう世界に代表されるようなね。大学まではお金いらないそうですね。 で、大学も、まあ、すべて国立大学しかないと。はい、で、まあ、そこでこう行くわけだけど、はい、結局ね、その教育水準がすごく高いそうですね。はい、で、ほら、我々日本人だと、まあ、競争してね、はい、こう、まあ、なんていうか、競争社会に生き残ると、有能な人間というふうに思われるじゃないですか。ところがフィンランドはね、やっぱり、どれだけのことを達成できるかというふうな目標達成型の教育だそうですね。だから、ね、これ横並びにして、あの人よりも上に行ってるとかね、うん、この問題が解けたからすごいとかじゃなくて、ね、自分が立てた目標を突破できるかどうかが、うん、まあ、優れた人間というふうにされてるというね。ちょっとね、ちょっと違う。
考え方、なんか根本的なものがね、違うので。
おー、なるほど、とね。この、個人のその、資質を高めていくという。
そうですね。自分を超えていくみたいなね。
そうね。そういう教育なんでしょうね。なんか素晴らしいなと思ってね。
素晴らしいと思います。
で、そんなんでね、ほら、はい、よく成り立つなと思うじゃないですか。やっぱり人間って安気に流れるからね。
はい。
そうならないところがすごいですよね。
うん。
いや、なんかね、いろいろ僕もこの、今回のことで調べてみたんですけど、はい、まあ、小学校の仕組みもね、やっぱり週休2日だそうですね。
ああ、完全。
完全にね。はい、まあ、それはもう日本もそうだけど、うん、日本のゆとり教育とはちょっと違うと。うん、で、もう宿題なんかもすごく多いらしいです。
あ、多いんだ。
は
い、
うん。だからとにかくその自宅で学習するというふうなことに重きを置いてるんだそうですね、はい。で、学校の先生もね、クラス担任とか言うんじゃなくて、はい、この専門性が求められると。例えば、社会学な社会学の専門、ね。数学な数学の専門と。そういう、この、まあ、なんていうかな、個人の技能、知識を教えることに、重きが持たれているそうですね。うん、だから、まあ、そういうふうな教育で、まあ、当然、ほら、落ちこぼれていく人もいるわけですよね。はい、ついていけない人もね。で、その三分の一の、下から三分の一の人はね、うん、その別の、学級というか、
はい、
まあ、言い方はあるけど、まあ、わかりやすくためにすんでも言いますけど、落ちこぼれ学級に行って、そこで、まあ、重点的にまた教えていくと。つまり、その、落ちこぼれがないような、教育システムになってるみたいですね。やっぱ、まあ、個人個人が、の資質が優れてるのかな、やっぱね。まあ、ぜひ、フィンランド人に会ってみたいですね。
会ってみたい。ね、話をしてみたいですね。
どういうね、その文化の中で生きてるのかなとね、うん、
はい。
よくこんなんでこれ国が成り立つんだと思うじゃないですか。
そうです ね。
いや、日本ではちょっと難しいかなと思うけど。うん、まあ、ただね、こういう、ある調査によるとね、世界で最も競争力が高く、かつ市民が生活に満足している国の一つであるというね、うん、こういう調査もあるんですよね。だから、競争力もみんなあるわけですね。はい、だから個人個人の資質が高いから、はい、やっぱりこうね、まとまると、かなりね、能力のある会社になるんですよね。
そうですよね。うん、一人一人がこう、レベルが高いので。
高いですね。ノキアっていう会社ご存知ですか？携帯電話のメーカーなんですけど。
はい。
よくね、僕の世代だと、最初に携帯電話ができた頃に、まあ、ノキアという会社の使ってる人が、まあ、海外にね、
はい、
いた人をよく使ってました、ノキアをね。ノキアって、フィンランドの会社なんですね。
そうですね、うん。はい。
で、これ、世界シェアが第1位だそうでね。だから、フィンランドってたった550万しかいないけど、うん、そういう突出した企業もあるわけですよね。うん、だって550万ってね、さっき言ったけど、福岡県と変わらない。
そうですよね。
だから、日本ってほら、1億何千万あるんでしょ？はるかに小さい規模の国じゃないですか、う
ん。はい。
それでも世界に通じるね、そういう、まあ、製品を作ってるっていうのはね、ちょっと驚きますよね。
もう、それ、能力の高さがそこでね、感じられますよね。
そうそうそう。だから日本ではほら、人材が不足してるとかね、はい、何をやるにも人がいないとか言うけど、うん、いや、十分成り立ってますよとね、うんうん、たった550万で、うん。で、しかもね、国の、ほら、国は大きいかもしれないけど、住めるとこってもう本当限られてるんでしょうね、はい、きっとね、もう南の方ばっかり都市があるからですね。うん、だから、まあそういうのを見るとね、ああ、やっぱりね、効率がいいのかなとかね、やっぱ教育水準が高いのかなとかね、人間一人一人の資質がね、やっぱり優れてるのかなとかね、まあ、憧れてしまいますよね。
しまいますし、なんか見習いたいなと思います。ね、
変わるだろう。
ランドの学校は、はい、その義務教育は小学校6年間、中学校3年間と一貫教育は、まあこれ日本と一緒ですね。はい、で、後期中等教育、これ高校または職業専門学校で、および高等教育というのが大学または高等職業専門学校になると。はいはいはいはい、その辺で言うと、まあ同じような感じにはなりますね。
まあ、違うのはやっぱりね、全部無償っていうところですよね。無償ってことはですよ、はい、行きたいところに行けるわけでしょ、
はい、
ね、であんまりその大学のレベルがね、そのあそこね、ほら日本だと東大がいいもんねとか、京大がいいもんね、そんなんじゃなくて、うん、結局自分がやりたいことは何なのかと、ね、はい、まあ、鉄鋼関係に進みたいのかとかね、うん、まあ、医学を学びたいのかとか、建築を学びたいのかとか、まあ、そういうことで多分、うん、あの大学決めてるんじゃないかと思うんですね。だからまあそこに行くということはもうそのスペシャリストになるということを多分意味してるんだと思うんですね、うん、はい、だからまあその点ね、競争ばっかりしてる日本とは少し違いますよね、
うん、
で、あとね、なんか給食、はい、これはもうすべて無償らしいですね、うん、給食費、
ね、いいですね、これが、はい、
だからやっぱりね、そのまあ多分税金も高いんだろうけども、うん、そういうことを皆がね、認めてる社会だということですよね、うん、税金は確か払いますよと、はい、その代わり国の方でしっかりやってくださいよと、
うん、もう病と同じなんですよね、だからね、そうですね、その受けられるものが、
そうそう、給食が全部ただってことは、うん、飢えた人がいないってことじゃないですか、はい、だから、まあ、そういう点でもその平等ですよね、
はい、
まあ、学校も無償だからね、
はい、
ただね、医療費はね、まあ、無償じゃなくて、ね、2割弱だったかな、
あ、
はい、18% って書いてあったと思うけど、はい、まあ、日本とあんまり変わらんのじゃないですかね。2割出すっていうところはね。
はい。
だから、まあ、完全に無償ではないのかもしれないけど、うん、まあ、ただ、まあ、かなりね、進んではいますね。
そうですね。
ただ、フィンランドもね、はい、その、なんていうかね、少子高齢化が最もヨーロッパで進んでる国だそうでね。
はい。
まあ、中にはその日本に似ていると、そういう、人口の分布がですね。で、ヨーロッパの中の、まあ、新しい日本だというふうな表現をしている、文献もまああるみたいですね。
はい、
だからまあ日本というともう世界でも有数のね、少子高齢化の国家ですけど、フィンランドもそうなってきてるみたいです。だからね、
はい、
なんかね、出生率が 1.4 ぐらいですかな。日本だと 1.2 ぐらいですけど、はい、まああまり変わらないんですよ。
はい、
で、65歳以上の割合も、まあ日本とよく似てるんですね。だからそういうふうにね、ヨーロッパの中でも少子高齢化が進んできてるという、まあ、特徴があるみたいですね、
うん、まあ、どこもそれは、まあ、一緒ということでしょうか ね、うん、ね
となるとほらますます550万しかいないから、
はい、
これで少子高齢化が進むともう相当ねしんどくなってくるんでしょうね、うん、だから、まあ、僕なんかこうちょっとねヨーロッパの中でもこの北欧っていうのはもう注目してる国で、ね、
はい、
一体ねほらこれほどの、ね、優れた国がね今後どうなっていくのかなというね、うん、世界でも戦闘機って走ってるわけでしょうね、はい。どうなるのかなと思いますよね。
そうですね。
この国の動向を見てね、いろいろ日本もこう、うん、決めなきゃいけない、
ね。そうですね。もうガンガンもうなんか変えていくべきですよね、なんか。
そうそうそうそう。はい、なんかまあそういうところね、やっぱり北欧って見習うべきことがいっぱいありますね。
さあ、そしてですね、フィンランドといえば、なんかイメージがですね、オーロラが見ることができる。
あ、まあね、北極圏ですからね。
ですよね。
そうそうそう。オーロラはね、まあ僕は見たことないけど。地球の磁場でね、はい、起きる現象ですよね。まあ神秘的というかね、空にこうカーテンがね、
すごいですよね、思えば。
見たいですよね。
普通に月、満月とか見ただけですごいと思うのに、オーロラとかね。
いや、これ本当すごいですよね。
はい、
見てみたいけど、まあ、不思議な現象ですよね、
はい。
このオーロラっていうのはね。まあ、今はね、理屈は分かっていても、昔はほら、理屈が分からない時代はね、なんか神話が生まれるのが分かる気がしますよね。はい、こんなのもね、昔の人が見たらね、やっぱね、まあ、我々は生かされてるんだというふうなね、こう、神秘的なことをやっぱり連想しますよね。
はい、
だから、神話が生まれるのも当たり前やなと思いますけどね。北欧の神話っていろいろね、
はい、
あれがあるじゃないですか。 まあね、だからそういうことも、こういうことが基盤になってね、オーロラみたいな現象があるのが基盤になって、いろんな物語が生まれてるのかなと。もうそれぐらい雄大というかね、勇壮というかね、見たことない我々が語るのもなんですけど、おそらく想像するにね、だからまあ神話ってのは生まれると思いますよね、あんなの本当にね。いや、本当あの、オーロラっていうのは見てみたいですね。
実際見てみたいです ね。なんか人生に一回ぐらいも。行かないとダメですね、あの寒いところに。
こればっかりはね。だからもう、そう、サウナに入るの楽しみに行くしかないですね。
そうですね。あと、神秘的で言うと、白夜があると。
ああ、白夜ね。
夜でも明るくなって。
そう、ね。はい。これはね、あの、まあ、僕は白夜経験したことないですけど、はい、ドイツにね、いた頃に、はい、やっぱり夜が遅いんですよ、
はい。
あの、9時か10時ぐらいまで明るいんですよ。うん、で、まあヨーロッパでもそうですね。はい、だからもう、北極圏に行けばもうね、一晩中もちろん、あの、日が暮れないという日があるけど、うん、やっぱりね、あの、そういう、あの、まあ、昼の 日が長いというのは、はい、あの、まあ、大人にはね、はい、まあ、すごくいいというかね。
そうですね。
僕はその時子供だったから、はいはい、まあまあ迷惑な感じだったけど、はい、やっぱり遅くまで騒げるというね、
うん、
あの、そういう風な感じで見てましたけどね、
はい、で
一晩中ね、夜がないっていうのはね、うん、ちょっと想像つかないけど、まあね、あれでしょうね。
ね、
楽しいのかもしれない。
楽しいのかもしれないけど、なんか、まあ、時差ボケじゃないけど、なんか感覚がわからなくなりそうですね。
昼寝してんのか夜寝してんのかわからない。
そうそうそう何時かわからなくなりそう。
このラップ地方には、サンタクロースが住んでいるという伝説が。
ああ、もうね、フィンランドといえば。
ね、フィンランドといえばね。
はい。
うん、もうサンタクロースは、まあ、フィンランドが発祥でしょうけどね。はい、要するにまあ、ヨーロッパの、伝説というかね、はい、あれによると、ラップランドに住んでるということになってる、ね。
もうより北の方に。
サンタクロース村っていうのが、
はい、聞いたことあります、ね、はい。
フィンランドにあるみたいで、まあ、これはその、まあ、国が認める公式な、サンタクロースの住んでるところだという、うん。
ね、サンタクロース村、そしてサンタクロース事務局とかもね、
ある
とか。
ありますね。はい、だからまあ、これは観光の名所みたいで、
はい、
まあ、遊びに行けるようなところみたいですね。
うん、はい、
まあ、ホテルがあったりとか、
はい、
見学できるような施設があったりとか、まあ、そういう、まあ、要するに、フィンランドといえば、サンタクロースという、
うん、
まあ、そういう場所もあるみたいですね。
はい、
あと、フィンランドというと、ムーミンが有名ですか？
トーベ・ヤンソンさんのムーミンシリーズ
が最初。ああ、そうそう、トーベ・ヤンソンさんですね。うん、で、ムーミン村。
ムーミン村、ここの村が。
これもまた、フィンランドにあるようですね。
はい。
ムーミンってね、はい、僕が子供の頃に、まあ、テレビでやってましたけど、はい、僕は川かと思ってたんですけど。
川じゃないんですか？
川じゃない
んですか？
なんかね、伝説上の生き物らしくて、
はい、
川ではないと。
妖精ですね。
ああ、妖精だ。
トロール。
トロール。ああ、なるほどね。これがトロールですか。
はい、
トロールってね、いろんな、まあ、ヨーロッパの妖精の名前が、
はい、
石でできてるのかと思ってた。違うんですね。
あ、なんかありますよね。
ああ、なるほどね。まあ、これがだからね。ただね、ほら、僕、子供の頃テレビ見たんですけど、
はい、
あんまりそのね、ムーミンが、どこが面白いのかよくわからない。毎回いろんなね、
はい、
1話完結なんですよね、
はい、
ムーミンのアニメはね、
うん。
で、まあその時にこう、いろんなトラブルがあって、それが解決して終わりなんだけど、うん、はい、日本のあれみたいな、こう、繋がった話はなくて、まあ原作を読んでないからわかりませんけど、はい、僕が見たアニメはね、
うん、
その時々の、だからまあサザエさんみたいな。
うん、ああ、日本で言えば
ね。日本で言えばね。はい、そういうもんじゃないかなと思うんですけど。
まあただなんか癒されますね、なんかこのキャラクターとか。
そういう意味ではね。
雰囲気が、やっぱこう、北の、ちょっとこう、
木枯らしバンバン吹いてますよね。
木枯らしの自然の中で、本当にいるんじゃないかなってこう思わせるような、
そうね。
妖精がね、トロール。
まあ確かにね。
まるで去年の二人に
我々がほら北国というか北欧に憧れてる街並み、
うん、
ね、まあ、中世っぽいね街並みに憧れますよね。そういうこう日本みたいに、ね、なんとか遊園地とかね、うん、そういう刺激的なものはないですね、
はい、
うん、やっぱり本当のその心が癒されるようなものしかフィンランドにはなさそうですね、
うん
うん、トミー・マキネンというドライバーがいるんですけど、はい、これはフィンランド人でね、
あ、はい、
もうむちゃくちゃ早いんですけど、はい、まあ資料ちょっと見たらね、1995年から1998年に活躍したドライバーって書いてありましたけど、はい、まあ確かに振り返ってみると、まあテレビでよくその頃中継があってましたもんね、
はい、
F1 の中継と WRC の中継がね、まあその時F1 の方はミカ・ハッキネンというドライバーの人が、まあこれ、ワールドチャンピオンだったし、やっぱ同じ頃だと思うけど、資料を見ると1998年、99年って書いてあるから、まあ、WRC を見てた時はちょっと後やけど、うん、このミカ・ハッキネという F1 ドライバーとか、WRC のトミ・マキネとか、まあ優秀なドライバーの人が何人も出てるみたいですね。チャンピオンいっぱいいるんですよ。だから、レースが盛んな国なんですよね。
はい。
で、ラリーレースの方は、たくさんチャンピオンいるんで、やっぱりその、ね、林道というか、
うん、
悪路を走行していくというね、はい、きっとフィンランドにはそういうところがいっぱいあるんでしょうね。
さあ、そしてフィンランドでは世界大会いろんなものが行われてるんですよね。
僕でちょっと調べたんですけど、はい、これね面白いんですよね、はい、エア
ー
ギター選手権と
かですね。あ、知ってます、はい、
大の字の
大の字大地さんっていう芸人さんですよ ね。私この時ニュースでなって見ましたもん。そう、優勝された回の、
うん、
めちゃくちゃ面白かった。
まあそういう選手権がね、考えてるところだけでもすごいね、はい、だってエアギターって何ですか。
弾かないギターです。
弾かないからね。とかね、奥様運び大会とかね。
はい。これは何かこ
う、やっぱり男女平等だからですね。
はい、でしょうね。
でね、奥様の体重と同じ量のビールが送られる。
おお、ではこれはちょっと
すごいですね。
あってもらった方が嬉しいけど、大変だけど。
でとかね、携帯電話投げ世界選手権。
先ほどその携帯電話の、
ね、
会社の、
ノキアという会社はね、はい、有名ですけど、これはね、この、近代機器によってもたらされる全てのフラストレーションや失望に変貌するのが目的という。
なるほど。いいですね。
だからまあ、携帯電話があることでね、うん、我々の生活が脅かされてるんだと。いらんと、こんなもん。
もう、その、ストレスをね。
ストレス発散と。89メートル飛ばした選手もいる、
うん。すごいですね。
そういうね、ちょっと、何、うん、ですかね、ね、朴突とした、ね、
う
ん。
内に秘めた、やっぱり人間だからこうね。な
んか発散するんですよね。真逆の現象があるんですよね。うん、普段こうね、抑えに抑えて、うん、あんまり感情を表に出さないと、はい、そういう人たちが考えるお祭りって、うん、
面白い、
なんていうかね、振り切れてますよね。
そうですね、確かに。
いいじゃないかと思いますけど、
実際大事ですよね、エネルギーをこうもう出すのも大事ですよね。
だからほら、我々はね、もう、まあ、どっちかというと九州人ってほら、もう普段から出してるでしょ、
はいはい、
熱いでしょ、だからまあこういうのは考え出さないですよね、
はいはい、逆にね。
どっちかというと、もうおとなしいね、あれを考える方がね、はい、まあまあだから逆なんですよね、うん、こう我慢してる人たちはね、
はい、
表に出すと、
はい、
普段から出してる人はね、そういう正式な場ではね、うん、きちんとしとこうという、
ね、
そういうことでしょうね、きっとね、
ギャップですね、
面白いですね、
ギャップ萌えですね。
と。随分我々九州人とは違いますよね。
はい、
ね、やっぱりこう暑い国に住む人と寒い国に住む人では、
そうですね、日本でもやっぱりこう、
ね、分かりますもんね、
はい、
だからこうそういうね、特徴がこう際立っていくんでしょうね、だんだんこうね、最高気温が8度とかいうところに住むとね、はい、本当に一年中寒いですもんね、うん、ただやっぱり家の中はぬくいみたいですね、うんうん、以前熊見先生が言ってたように、北海道は家の中ぬくいんですよって言ってたけど、
言ってました、はい、
ね、だからやっぱ、ね、ここ北欧の家はどこもそうみたいですけど、家の中はもう本当にあったかいみたいですね、
はい、
暖房が行き届いてね、
うん、
だからほら我々は暖房が行き届いた部屋にはあんまりいないじゃないですか、
そうなんです、
ね、クーラーが行き届いた部屋にはいるけど、
はい、
だから随分ね、うん、もう真逆の環境ですもんね、うん、考え方もだんだんやっぱ開きが出てくるでしょうね、
はい、そうですね、うん、こう長
年のこうね、
歴史の中で。 いやでもすごくもう個人的にも興味が出てきましたので、
ね、
なんかチェックしていきたいですね、う
ん、こんな書いてありましたよ、はい、フィンランド人は無口で話すときは独特の抑揚のない言葉で不機嫌そうに喋る。あのとても幸せな国に住んでるとは思えないですね、うんうん、それだけ見るとね、うん、
そのギャップもなかなか面白い
ね、はい、で黙ってるんでしょうね、うん、しらけた顔してね、うん、だけど幸せ、
中身はもうね満たされてるという感じですよ ね、はい、今回は北欧特集、あ、まあ、フィンランドのいろんなねお話をしていただきましたけれども、今日のじゃあまとめをお願いします。
いやね、本当あの環境がね人を作るってよく言いますよね、まあ、暑い国に住む我々とね寒い国に住む北欧の人たちとはね一緒に面と向かってこう喋ると、ね、どんな違いがあるのかぜひね比べてみたいと思いますよね、
はい、
だって正面向かって話すのが嫌っていうのね我々は面と向かって話さないとダメって言うじゃないですか、
はいはい、
こう目見て話せてね、どうなんかとね、そういうことは向こうでごはっとなんですよ、うん、きっとね、いやいやちょっと、うんうん、そういう、ね、文化の違いって面白いですね。
ぜひあの知り合いで北欧の方いらっしゃったらご紹介ください今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
バンイースターズ、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。次回もぜひお楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースターズ、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。Spoil it all by saying something stupid like I love.